皆さんこんにちは。心理カウンセラーの渡辺大樹です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、あなたがあなたらしくいられるような心が安らぐメッセージをお届けしています。はい、今回もね、様々なレターにお答えしていきます。放送の説明欄にはタイムスタンプも載せてますので、ぜひご活用ください。はい、それではね、行きましょう。匿名の方です。第565回1通目のレターを読んでいただきありがとうございました。あ、これはですね、夫婦の対談で放送した回ですね。子供2人フルタイム共働きですが、旦那が一切家事をやってくれませんというタイトルですね。はい、こちらのレターを、寄せていただいた方ですね。ユミさんの意見本当に当たっています。相手に大事に思われている実感が欲しい。本当にその通りです。そして今私が家事育児に加えて仕事を頑張ること、仕事以外に大学で勉強まですること、すべて旦那さんに自分の仕事を認めてほしい、自分の存在を認めてほしいというのだと思いました。家事育児をすべてやってるのに加えてお仕事もされてて、しかも大学でお勉強もされてるということなんですね。今気づきましたが、家事育児では旦那さんは自分の存在を認めてくれないと思っているのかもしれません。そしてそれは自分の潜在的な気持ちなのかもとも思いました。まずは自分が自分を認めること、褒めてあげることからやはり全てが変わるのかと思います。分かってはいるのですが、やってみてもまた自分を責めてしまうというように、何回も振り出しに戻り、なかなか難しいです。大樹さん、由美さんがやられているコツなどあれば教えてほしいです。いつも配信楽しみにしております。はい、匿名さん、ありがとうございます。家事育児では旦那さんは自分の存在を認めてくれないと思っているのかもしれません。そしてそれは自分の潜在的な気持ちなのかもとも思いました。そう感じられたんですね。家事育児では存在が認められない。だから、家事育児はもう当然のこととしてやるし、加えてお仕事もするし、大学で勉強もしてるし、こんだけやってるんだと、だから認めてほしい。逆に言うとお仕事とかね、大学で勉強とかせずに家事育児だけやってるっていうのは、認められるものじゃないって自分でも思ってるんじゃないかと。家事育児なんて家事育児程度でやって当然、やって当たり前、そんな意識がご自身にもあるのかもしれないですね。で、まずは自分が自分を認めること、褒めてあげることからやはり全てが変わるのかと思います。でこれね、分かってはいるのですが、やってみてもまた自分を責めてしまうように何回も振り出しに戻りね、なかなか難しいですって。これ当然なんで、当然ですよ。これは分かってはいるけどなかなかできない。これはもう当たり前です。分かって、はい変わりましたはね、難しい。やっぱり分かるとできるは違うし、分かると当たり前、できると当たり前もまた違うんでね。こう当たり前にね、当然そうやんっていうのにね、持っていくためにはやっぱり時間がかかったりもするし、その間に何回も振り出しに戻って、またやっちゃった、またやっちゃったっていうのはね、どうしても繰り返してしまうと思うんですよ。だから変われない自分も認めてあげてほしいし、ね、またやっちゃった自分も褒めてあげてほしい、寄り添ってあげてほしいと思います。だからできたから認める、できたから褒めてあげるじゃなくて、できてもできてなくても認めてあげる、その気持ちに寄り添ってあげる、褒めてあげる。まあ褒めるっていう言葉がなんかこう、できたから褒めるみたいな、評価するっていうちょっとニュアンスがあるかもしれないんで、まあ寄り添ってあげるとか、かな、まあそんなね、ニュアンスでもいいかもしれないですけど、まあ僕らがねやってる、まあコツやな、まあコツとしては、できてもできてなくても OK っていうスタンス、大前提がそこで、でできたらできた部分見てあげるし、できなかったとしてもまあできないよねって認めてあげる、まあとことん甘くとことん甘くしてあげるっていうプロセスを一回ちょっと 踏んでみてもねいいのかなっていうのは思いました。まあほんまねできなくてもしゃあないですから、分かってもできないのは当然なんでね、その上でゆっくりゆっくりちょっとご自身と向き合ってみてほしいなって思いました。頑張ってください。はい、では続いてですね、豆大福さん、はじめまして、豆大福と申します。3年近くラジオ拝聴して初めてレター書かせていただきました。 ありがとうございます。今の悩みを聞いてください。私は大切な人に不満があるとき、冷たい態度や傷つけてしまう言葉をなぜか言ってしまいます。自分が傷ついているのだから相手にはこれ以上傷つける態度や言葉を言わないと気が済まないのです。祖父から母へ、母から私へ、やられたらやり返せ精神を受け継ぎ、今まで自分をいじめてきた人や傷つけた人にもやり返してきたせいでしょうか。おう、やられたらやり返せ。かといって彼のことを嫌いだから別れたいから傷つけているつもりはないんです。大切な人っていうのは彼なんですね。すごく大切な相手です。でも喧嘩した時、自分の気持ちをどう整理つければいいのか、なんでイライラした嫌味のこもった言葉でしか言えないのか、どう自己理解したらいいか悩んでいます。文章を書くのが苦手ですいません。お二人のご意見をお聞かせいただけたらと思います。動画も最近見返しており、情猫大陸何度も見ては癒されています。ありがとうございます。暑い日々が続いてますので体調をお気をつけください。はい、豆大福さんありがとうございます。情猫大陸懐かしい。うちの猫ちゃんをドキュメンタリー風にちょっと撮った YouTube 上げたんですけども、懐かしいですね。はい、で豆大福さん、すごく大切な相手、彼ですね。彼のことを嫌いとか別れたいとか傷つけてやろうとかそういうつもりはないけれども、どうもイライラした嫌味のこもった言葉で伝えてしまう、不満があるときに冷たい態度や傷つけてしまう言葉を言ってしまう、しんどいですよね。本当はそういう態度を取りたいわけじゃないのにやっちゃうね。ほんまはしたくないのにしちゃうってしんどいですよね。こうね、代々受け継がれた、やられたらやり返せ精神なんてものもあるのかもしれないですが、うんね、どうしましょうかね。これ豆大福さんね、大切な人限定なんですかね、このついつい冷たい態度取っちゃう、傷つけてしまうっていうのは。大切な人以外やったらそこまでこんな態度にはならないですか。まあそれはね、怒ったりとか不満がねあったりすることはあると思うんですけど、その時に不満やから不満伝えるぜってちゃんと自分の中でそこがコントロールできてたら多分いいと思うんですよ。それはそれで不満じゃないから別に言いません、不満やから伝えます、伝えますっていうか、そのちゃんと自分なりの伝え方でちゃんと伝えれてる時はいいと思うんですけど、このなんか不本意に伝えてしまう、ほんまはこんな態度したくない、傷つけてしまうね、余計関係ねこじれてしまうの分かってんのにイライラした嫌味のこもった言葉で返したり冷たい態度取ってしまう、ほんまはこんなことしたくないのに取っちゃうっていうのは、大切な人、まあ彼だけですか、それともまあご家族もまあ大切な人ですかね、あるいはなんかこうお友達の中でもまあこう大事な友達とぼちぼちの友達いたりするじゃないですか、あるいは職場の人とかね、なんかどういう人間関係の時にこのついつい不満がある時に冷たい態度取っちゃう、傷つけてしまう言葉を言っちゃうっていうのが起こりますかね。こうみんなね、誰であってもそうなのか、それともやっぱり大事な人、かなり近しい関係、パートナーとかね、そういう人、彼とかそういう人に起こるのか。でまあ聞いといてあれなんですけど、多分レター読む感じ大切な人にそういうことが起こるんかなって思うんですよ。なんかまあどうでもいい人とか関係薄い人にはそんななんかついつい冷たい態度取ってしまいますとか、ついつい嫌味なこと言って傷つけてしまいます、ほんまやりたくないのにみたいなことってそんなに起こらんのかなって、やっぱ大事な人、近しい人、特別な関係の人に特に起こってしまうのかななんて思ったりもしています。でこのね、イライラしてしまうとか怒ってる時とか、なんか不満がある時 相手に何か言ってやりたいみたいな時って、まあこうチャンスある意味チャンスでもあって、それこそ自己理解するのに結構こうチャンスにもなるわけなんですよ。自分のやっぱこう感情とか反応が出てきた時って、自分の中に何かが起こってるからその反応が起こってるわけなんですよ。だからその反応何なのかなっていうのを知るきっかけにもなるわけなんですよね。で、そのイライラした時のキーワードなんですけど、イライラするぐらい何なんっていうのをちょっと自分に問いかけてみると何か見えてくるかもしれん。私イライラしてるぞと、イライラするぐらいどうしたん、切れるぐらいどうしたん、不満あってブツブツね文句を言いたい、冷たい態度を取っちゃうぐらいどうしたいん、相手が傷つくの分かってんのに嫌な言葉を言っちゃうぐらいどうしたん私って、あの相手にねイライラしてる時で、相手がこうや相手がこうやまたあれやこうやね、相手に対する文句、外側に対するこう怒りのエネルギーがこう向きがちなんですけど、まあ怒ってんのって結局自分じゃないですか。相手の何かに反応してるのは自分なんで、それってそれぐらい反応するぐらい自分の中でどうしたんっていうのを、矢印は相手にね、ああしてって言ったでしょ、こうしてって言ったでしょじゃなくて、ああしてって言ったでしょって怒るぐらい私どうしたんやろっていう矢印をちょっと自分に向けてみると、何か自己理解につながることがあるかもしれへん。まあ怒ってる時にね、なかなか私どうしたんとか言って冷静になるの難しいかもしれないですけど、まあ後でもいいですよ。できる時でね、毎回やらなくてもいいんで、できる時でいいんで、うわイラッとしたぐらいどうしたんっていうのをちょっと問いかけてみると発見がある。でもこれ僕らね、最近やっぱこう自分らでそういうことを学んで実践してきてるんで、ほんまにね、なんか夫婦喧嘩とかもだいぶ得意になってきたかなって思います。まあほぼもう喧嘩らしい喧嘩ってあんましないんですけど、なんかその怒ったら怒ることってあるじゃないですか、夫婦でね。イラッとしたり、とか思ったり、なんでとかってこう不満に思ったりすることあるけど、その不満の処理をもう各々すごいできるようになったんで、なんかこうぶつかることが少なくなったっていう感じで、その各々処理が上手くなったっていうのはどういうことかっていうと、怒るぐらい私なんなんっていうのをすぐ気づけるようになってきたんで、相手にぶつけずに、私すごいイライラしたんやけど、もうイライラするぐらい私こう思ってたんやわみたいなのを結構言える。で、ああそうやって思ってたんか、で自分はこういうつもりやってみたいな、こうイライラして、明日って言ったでしょ、いやでもこうやんか、あやんかこうやんかみたいな、その表面のバチバチの、ターンがほぼなく、あほんまこう思っててみたいな、なんかそのこうバチバチやり合った後に気づいて仲直りするみたいなね、喧嘩ってなんかそういう感じじゃないですか。でもそうじゃなくて、そのバチバチやり合うターンなく、もう自分で処理して、あほんまこうやったわ、あそうやんなごめんなみたいな感じになるっていう、なんかそんなパターンが最近増えてきました。まあ、なのでそのイラッとすることはね絶対あるんですよ、人間生きてるとね。人間関係がねある限り、その相手にイラッとしたり、うわもっとこうしてよああしてよって思うことはあるんですけど、まあそう思うぐらい自分どうしたんっていう風にちょっと自分の心とか自分の気持ちとかに耳を傾けてみると、何か大切なものが見えてくるかもしれないですね。はい、なのでイライラしたらチャンスかもしれないです。自分の気持ちをつかむねきっかけが見つかるかもしれないですね。はい、豆大福さんレターありがとうございます。では続いてですね、最後の方です。鍋友ネームなおやんさん、はじめまして。私は介護施設で働いているなおやんと申します。私はよく職場で話しててもベストな答えが返ってこない、人の真似をするのが好きだよねなど、冷やかされるようなバカにされてるような言い方をされます。職場で話しててもベストな答えが返ってこないよね、人の真似をするのが好きだよね、冷やかされてるようなバカにされてるような 私自身はそんなつもりはないのですが、自分の思ったことを言ったとしても自信が持てません。人見知りが激しく、自分のことを好きになって自信を持って話をしたいのですが、どうしたらいいか分かりません。自信を持ってコミュニケーションを取ろうと思ったらどうしたらいいでしょうか。ぜひアドバイスをください。はい、直哉さん、レターありがとうございます。まあそうですね、ちょっと言葉として気になったのは自信かな。このね、ちょっと短めのレターの中に自信という言葉が1回2回3回出てんのか。自信が持てません、自信を持って話をしたい、自信を持ってコミュニケーションを取りたい、取ろうと思ったらどうしたらいいでしょうかということなんで、自信が持ちたいんですね。ってことは今直哉さんはご自身の自信がない、コミュニケーションにおいて自信が持てない、そういう状況なんですかね。で、人見知りが激しい、自分のことを好きになりたい、自分のことをまああまり好きになれてない現状なのかな。このね、ベストな答えが返ってこない、人の真似をするのが好きだよねっていうのはどういう状況なんかな。人の真似ってなんだろうね。人の真似、なんかこうカバンとか服とか誰かの真似してるとか、そういう感じなのかな。喋り方とか、まあ、何かなんか真似してる、っていうことか。で、その指摘を、まあ、冷やかされてる気がする、バカにされてる気がする、まあ、とにかくなんかこう普通の会話として言われてるんじゃなくて、こう否定的なニュアンスが入ってる気もされてるわけですよね。でバカにされてるような言い方をされます。これどうなんで、まあ直哉さん自信がないとしたら、ベストな答えが返ってこない。なんかね、職場でこうお話されてる中で、なんやろ、こうこれ言ったらどう思われるかなとか、なんかそういうのばっかり気にしてコミュニケーションとか取られてますかね。この場ではこういう話をした方が良さそうとか、こういう答えをした方が良さそうとか、私ほんまこっちやのに、こういう意見があるって乗っといた方が良さそうとか、なんかその人の顔色を見ながら自分のコミュニケーションのなんかこうあり方を探したりとかされてる感じなんですかね。なんかそんな景色がなんとなく浮かんできたんですけど、どうですか。だからなんか、職場で話しててもベストな答えが返ってこないと、そのベストっていうのが、まあ、ベストなんてないじゃないですか、別に会話にベストってそのなんか別にね、バラエティ番組のね、なんかお笑い芸人のそのやりとりとかじゃないんで、そのこの話にこう突っ込んでよとかね、こういうボケしてよとか、なんかそういうなんか笑いがいくら取れたかみたいなね、なんかそういう世界じゃなくて、普通の別になんか職場のね、プライベートの話じゃないですか。で、そこにベストって特にないと思うんで、で、ないけど、なんでベストっていうワードが出てくるかっていうと、なんかその、あまりなんか自分から出てきた言葉じゃないっていうか、なんか当たり障りがないというか、まあ人に合わせてるというか、なんかそういうなんか、押しても響かん、押しても返ってこないというか、なんかこう、打っても響かないというか、なんかそういう感じがあるのかなとか思ったり、で、人の真似をするのが好きだよねっていうのもちょっとどういう話かわかんないですけど、なんか自分は自分ですよ、私はこれですよじゃなくて、何かこう人に真似というか、なんか合わせてるっていうか、そういう姿をなんか表してんのかなとかも思ったりしましたし、なんかどうですか。まあ、ちょっとあまりね、なんやろ、ちょっと想像が多くなってしまうんですけど、で、まあもしそうであれば、で、自信を持ってコミュニケーションを取りたいと願うのであれば、やってみるっていうのはどうですか。一回もうちょっとずつでいいからやってみる。なんか職場で話してて自分が思ったことがあるんやったら伝えてみる、自分の気持ちを、本音を。怖いですよ。怖いですけど、一回ちょっとね、 誰かの顔色を伺ってこうした方がいいかな、これ言っといた方がいいかな、今は黙っとこうとかじゃなくて、こうしたいなっていうのがあんのやったら言ってみる。で、何か、グループがもし難しかったら1対1の時でもいいですよ。1対1の時に伝えたいと思ったことを伝えてみる。まあ、ほんまなんか人生とかその日常生活でその一歩一歩のね、積み重ねが大事やと思うんでね。なんかこう大きなことしてなんか変わりましたとかじゃなくて、ほんまにこの日常のちっちゃいちっちゃい自分の挑戦、勇気が自分を変えてくれると思うんで、自信を持って話したいのであれば、自信を持って話してみたっていう経験をちょっと取ってみたらどうですかね。それでね、失敗することもあるかもしれん。でも成功することもあると思うんですよ。あ、伝えてみたら意外とうまくいったね。あ、伝えてみたら意外といいやん。で、うまく伝えられへんかった日もあるかもしれん。でもきっとうまくいく時もあると思うし、で、そういうね、経験を積み重ねてったら、あれ、実は意外と自信出てきたとか、あ、意外と人見知りじゃなかったかもとかね。まあ、わかんないですけど、こう新しい自分というか、ありたいね、自分の姿で過ごす日がちょっとでも増えてくると、うん、何かちょっとこう自分の発見がねあるかもしれないですね。まあ、なので、まあ、僕が、今回お伝えしようと思うのは、自信を持ってコミュニケーションを取るためにどうしたらいいでしょうかっていうことなんですけど、じゃあね、ちょっとずつでいいんで自信持ってコミュニケーション取ってみてください。取るためにどうしたらいいでしょうかって、取ってみてくださいっていうのはなんか答えになってない気もするんですけど、うん、でもね、その勇気をねちょっと振り絞ってね、やれる範囲でいいんでちょっとやってみてほしいなって思います。頑張ってください。直屋さん、レターありがとうございました。はい、というわけで今回の放送以上で、最後までお聞きいただきありがとうございます。このチャンネルへのレターね、引き続き募集しております。ご相談ご質問何でも大丈夫ですので、お気軽にお寄せください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。